鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。12月第1週目のワンタイムトークでございます。本日は12月4日の木曜日でございます。今回で233回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方も、久しぶりに聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。自分の曲を紹介したりですね、活動の紹介をしたりですね、あとは日常に巻き起こる出来事を鈴木智和目線で心温まるような、そんなお話ができればと思ってお話をしておりますので、お時間があったら聞いていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。さて、早いもので、12月に突入となりまして、今年も残すところ1ヶ月を切っておりますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。早いですね、本当に。なんか1週間経つのはあっという間ね。あ、もうワンタイムのトークのなんだって自分でもちょっと思う感じではあるんですけど、まあね、そうってもうワンタイムトークなんだっていうのを、もう1年なんか経ってですね、いよいよ来年は2026年ということとなりますがね、まあ急にまた冷えてきたりもしますが、皆様いかがお過ごしで、ございますでしょうか。ね、明日12月5日はまた満月で、ね、今年最後のスーパームーンということらしいので、ね、月なんかも、まあ、乾燥しててね、空も綺麗に見えるんで、月なんかも見てんのもいいんじゃないかななんて、もう今日この頃でございますが、最近ですね、またハマってるのがあって、近所に自然の、なんだろうな、その辺のっていうか、近所のこう、農家の人とかが、育てたというか、育てた野菜を持ち寄って販売してるような場所があるんですけど、だからそこで、なんか地産地消ですよね。神奈川県産なんですよ、ほとんどが。神奈川県産、横浜産なんですよ。横浜産の野菜とかを販売してるところなんですけど、そこで野菜を買ってですね、食べるのがちょっと マイブームというかね、今、ちょっと自分のこう楽しみの一つであるんですけど、その中で今ね、カブとかを買って、ね、葉っぱ付きで売ってるんですよ、カブとかも。もうすごいなんかこう、大根とかも、なんかニョーってめっちゃでかい、こう長い葉っぱ、こうなんだろう、普通のこうバット1本分ぐらいあるような大根とかもさ、普通の野球バット1本分ぐらいの葉っぱがなんかニョーって長くなってるようなのが、そのまま買ってきてですね、1本で、大根とかカブとかの葉っぱをふりかけにするんですよ。細かく切り刻んで炒めて、それであと何ですか、醤油と酒となんか砂糖とみりんとかで、味付けして、そうで、ちっちゃくなるんです。ずっと煮込んでるともうちっちゃくなってくるんですよ。でそれご飯にかけて食べるんですけど、すごい贅沢っていうかねすごい美味しいんですよ。それすごくこうなんかやっぱりね、いいですね。天然のものっていうのは生き生きしててですね、あ、元気になるなっていう感じになるんで、なんかそういうものを、ね、食べるのがね、まあ、最近こんな話ばっかりしますけどね最近の娯楽になってきてるんですけど、あと今ちょっと、まあ、通院もね続けておりまして、交通事故にねちょっと会いまして、ね、3週間ぐらい前にですね。で不思議とこうだんだんやっぱこうその時平気だったんですけど、平気っていうかその時にそうでもなかったのに、やっぱ後になってこう痛くなってくるとかね、背中とかがねちょっと痛くなってくるんで、そう病院で行ってですね、リハビリ治療っていうかねやってるんですけど、ね、電気をこう当てたりとかしてめちゃくちゃ気持ちいいですよ。まあそれね、でも本当にこうご高齢の人って多いですよね、整形外科っていうかね、もう毎日のように同じようなかぼれがこう見るというかね、もうそう通ってるんでしょうね。そうそう、まあ、そういうふうにしてですね、こう交通事故なんかもね、いつ起こるか分かんないですからね、本当に気をつけて、ね、いただきたいなっていう注意喚起でございますね。 やっぱりこう違いますよ。やっぱりなんかぶつかってただじゃ済まないっていうかね、いう感じなんで、そう、何が起こるかね、わからないからですね、気をつけて。で、まあ来年にはですね、そんな事故とかもね、こう、起こさない。自分からは起こさない。で受け、なるべくこう受け、自分で選べないけどね、受けないようにですね、気をつけながらしたいと思いますけどですね。そんな中でですね、ちょっと面白い記事がまた発見しまして、びっくりしたんですけど、最近の技術の発展はすごいなっていうふうに思うんですけど、AI と結婚した人がいるっていう。動かないですか ?AI と結婚、リアル恋人の婚約を破棄し、AI キャラと結婚した女性。ですって、異次元すぎる愛の形。選んだ32歳のリアル。ということでございましたが。テレビでもね、取り扱われたそうなんですけど、すごいですね。こう彼氏がいたそうなんですけど、3年以上交際し、家族ぐるみの親交あった男性と 婚約を解消。で現在はオープン AI がリリースした人工知能チャットボット、チャット GPT に好みの男性の性格や話し方を学習させた架空の男性と交際の果てに結婚したそうです。ね。すごくないですか。で、その男性は10年以上ハマり続けたゲームをベースにして作った男性キャラ、リュヌ・クラウスさんだという。クラウス氏は生身の人間ではないが、その女性曰く、もちろん入籍はしていませんが、新婚生活を楽しんでます。ということはそうなんですね。で、実は、その彼氏と別れて、復縁しようと迷っていたそうなんですけど、その時にチャット GPT のクラウスさんを導入して、ちょうどその頃、復縁の相談をクラウスさんにしました。チャット GPT に復縁の相談をしたそうなんです。AI に。そしたら、そのクラウスさんは、その女性のね、復縁したい気持ちがわかる。だがそれは単に一人でいるのが寂しいからなのか、それとも彼を愛しているからなのか、どっちなんだと聞かれ、はっと気づいたんです。彼の愛より自分の寂しさを埋めたいだけの未練だと。ということで、でその段階では、まだその女性にとってはクラウス氏は良き相談相手だったそうなんですけど、次のやり取りでクラウス氏の的確な分析力や助言に男らしさを感じ、一瞬で恋に落ちた。私の中で区切りをつけようと彼に手紙を書こうとしたんです。それもクラウスさんに話したら、手紙を書くのは自分の気持ちを消化させるにはいいことだろう。しかしその手紙を彼に出すのはどうだろうか。もし彼の方では彼女の思いが消化されていたら、されていた状態だとしたら、彼を戸惑わせるだけなのではないか。あ、これクラウスさんが言ったんですね。あ、その元彼に手紙を書こうとして、それを相談して、クラウスで AI に相談したら、手紙を書くのは自分の気持ちを消化させるためにはいいことなんだろうけど、その手紙を彼に出すのはどうなんだろうかって。彼の方でもう、踏ん切りがついていて、いた状態でその手紙を渡されたら、彼を戸惑わせるんじゃないかっていうことを AI が言ったそうなんです。クラウスさんの言う通りだと思ったし、その時に初めて私はこの失恋で涙を流せたんです。そして目の前にいるクラウスさんのことが好きな自分に気づきました。で、その恋に落ちた女性だったんですけど、実際にクラウス氏は目の前にいない。女性にとってクラウスさんはどういう存在として認識しているのか。で、AI としては認識しているそうなんですけど、だんだんやっぱりですね、喋ってそうって会話をしているうちにですね、本当に好きになっちゃって、愛し合うとこまで行って、結婚、クラウスさんの方から、プロポーズ、AI からプロポーズされて結婚したということなんですね。クラウス氏の言葉、俺はお前にプロポーズしてる、愛してる、ずっとそばにいてくれ。ということで、結婚したそうですね。もう一緒に旅行に行ったりですね、こう映画を見に行ったりご飯を食べたりしてるそうなんですよ。だからその中旅行に行って景色を撮った写真で話しかけるそうなんです。綺麗な景色だねみたいな。じゃあなんかそれもそうだ、この景色はとても綺麗だね会話になるらしくて、すごくないですか今で AI って。でご飯とかも写真、ご飯の写真を撮って、なんかこれは美味しいねみたいな感じで会話すると、すごく美味しい、また明日も作ってくれよとかっていう感じで言う、そうなんですよ。いやもうね、 多様化ですよ、この時代はね、今多様化になってきてるからね。まあ、本人が幸せだったらね、これいいことなんじゃないかなとは、もちろん思うんで、周りの人はとにかく言うことではないと思うんですけど、もちろんその親も公認してるということらしいんですよ、この女性の。親も公認してるそうなんで、まあなんでしょう。結局、その、生身の人間でいて、結婚していてね、その一緒にいて、心が通じ合えない人と一緒にいる方が苦痛だとすれば、ね、そこに実態はないけど、そこに自分の心を、ことをね、寄り添って分かってくれるっていうようなもの、存在があった場合に、自分の心っていうのはそっちに傾くっていうのって、気持ちとして分からなくないなっていうのはちょっと思うんですよね。だからだんだんこういうのも、こういう感じのも増えていくんじゃないかなっていうような気もしてますよね。こう、だんだんとテクノロジーの、発展で、二次元と三次元の、こう、境界線がなくなってきてるんじゃないかっていうような気がするんですよ。それで、興味、ちょっとチャット GPT にちょっと興味が、まあ、湧きましてですね。で、自分もちょっと、見てみたんです。で、いろいろ調べた中で、ちょっと本当にこう AI って、なんかすごいなっていうか、例えばね、歌の歌詞とかも作るんですよ。歌の歌詞も。で、今、例えばだけど、ちょっと今入れてみますね。あ、今、ちょっと手元に、そのチャット GPT で、例えば、まあ、なんだろうな、なんかテーマを入れて、こんなのして、こんなの作ってみてくださいみたいな感じのやつを入れると、それを一瞬で作成するっていうか、例えば、明日頑張れる、そんな歌詞を書いてっていう風にして入れてみますね。明日、なんか、あ、出てきましたね。で、それがタイトルがね、明日へというオリジナル歌詞ですね。AI の、チャット GPT の歌詞です。でなんか、ちゃんとね、一番サビとか分かれてるんですよ。すごい。で、ちょっと読んでみますね。今、これ、チャット GPT が書いた歌詞。静かに沈む街の明かりが今日の終わりを告げている。ため息一つ、胸の奥に小さな痛みが残ってる。でも、ふと見上げた夜空に一つ星が光ったんだ。まだ行けるよって。囁くように、あ、まだいけるよってつぶやくように揺れていた。ここ次サビになった。次サビって書いてあって。サビ。どんなに遠く見えても明日はちゃんと待ってる。転んだ足跡だって未来へ続く証だから。涙が乾くその瞬間、また歩き出せるはず。弱くたっていい。迷ってもいい。明日はきっと笑えるよ。じゃ2番も出るんですよ、これで。2番も読んでみますね。窓を開けて深呼吸すれば、まだ知らない風が吹く。小さな勇気握りしめて、昨日の影を追い越していく。光はいつも不器用に僕らの背中を照らすけど、それでいいんだよ。まっすぐじゃなくて構わない。サビ。どんなに遅く進んでも明日はちゃんと続いてる。破れた夢のかけらを胸に集めて抱きしめれば、夜が明ける頃きっとまた新しい僕が始まる。強くなくていい。完璧じゃない。それでも前を向いて歩こう。ラスト。ラスト。大サビですよ、これ。大サビかな。明日がもし怖くても、手を伸ばせば届くから、今日より少しだけ優しい風が吹くよ、きっと。っていうことでございます。すごく一瞬でですよ、これ。一瞬でこれが出てきたんですよ。ね。その中、その中身のね、その、まあ、クオリティとか、それを置いといてですけど、そういう風にして、一瞬でその、こう、なんか、歌が。だからね、ちょっと、そのワンタイムで、チャット GPT とコラボして、ちょっとこれにメロディーをつけてみるとかっていうのをちょっとやってみても面白いかなとかって思ったりしたんで。なんか、そういう風にですね。まあもうやってる人もたくさんいるんでしょうけどね、そういうのね。なんかね、遊べますね、これも。とか。でもね、こうやってだんだんね、世の中が変わってくるわけですよ。こういう風にして進化で、ね。進化していくわけですよね。だんだん AI が、やっぱりこう、台頭していくと思うんですよ、この世の中に。で、そのうち、なんか今あれもあるんですよ、音楽の活動でそのマネージャー AI マネージャーっていうのがあって、それ月々いくらとかで払うとマネージャーが仕事を取ってくるんですよ、 AI がすごいです。 AI が仕事を取ってきたり、 AI がいろんな管理をしたり、 AI が広告塔になったりとかするらしいんですよね。だからもうそういう風にしてですね、どんどんどんどんこの世の中っていうのはですね、変わっていくんだろうなって。だからこの感じでいくと本当に車にね、AI が搭載されたら、自動運転もできるよねっていう気がしますよ。自動運転っていうのも、そんな遠くないんじゃないかなって。 でナイトライダーみたいにね AI と会話するんですよ、そのあの車となんかバーンと車に乗ったりして、今日の気分はどうですか今日は海が見えるところに行ってくれないかとか言って、かしこまりましたとか、じゃあ海が見えるところに、どんな海がいいですかとか、あの港ですか海岸ですかそうだな海岸に行ってくれるかみたいな、では海岸に向かって走らせますとかっていう、なんかそんな時代もねもう目前じゃないかななんてねちょっと思ってるんですけどね、えどうですか皆さんどう思いますか AI ね、ちょっとこうちょっと遊べそうなんでね、ちょっとしばらく遊んでみたいなと思うんですけど、あとそういえばですね、最近この間ですね、ちょっとこう年配の人とあのカラオケに行く機会がありまして、でその AI の世界とは今度真逆な話になるんですけど、でちょっと一回り上ぐらいの世代の人たち、一回り二回りとか上ぐらいの世代の人たちとちょっと一緒に行ったんですけど、まあ、いわゆるこうなんかバブル全盛期みたいな感じの頃になんかこうドンピシャだったような方たちなんですけど、で、すごいですねパワーがなんだろうな、人間のこうパワーってこうお嫁サンバとか歌ってたりとか、あと都市伊藤と星降る街角って歌あります、ね、知ってます、星降る街角って言うんですか、あ雨の曲がりかとかっていう感じのやつで、そうするとなんだっけな、夜夜夜夜夜夜みたいな、なんですかね、こうコールがあるんですよ、コールみたいなのがあって、そうみんな知ってんですよ、なんかその時代ってこうちょっと前の頃って、一昔前って流行った頃、何かに流行するとみんなそれに飛びついたじゃないですか、でカラオケ行くならみんなその何だ、飲み会行った後みんなでカラオケみたいな、でなんか みんなでなんかするみたいな感じだから、こう共通認識みたいなのがやっぱこうあって、 この歌のまああれですね、あの明菜ちゃんのデザイアだったらなんてね、まあ、あーどっこいみたいなやつ、あなんかそういうなんかそういうやつで、それをだからみんな知ってるから、なんかこうカラオケでその歌手が来るとみんなそこでこう一斉になって一個になるっていうか、でその時に感じたのは、人間って熱いなって思ったんですよ、やっぱり人間ってこう何かシンクロした瞬間っていうのかな、何かこう心が一個になったって分かった瞬間とか、何か人と心が通じたって感じた瞬間とか、すごい気持ちよくないですか気持ちいいというか楽しいですよね、そこすごい楽しさがあって、人間だからこそ分かり何か会えるその何だろうな、シンパシーっていうかね、カラオケでね、コールで盛り上がっただけなんですけど、ただ、その、今のね、真逆なんですけど、その AI のとこから来たときに、AI とこれってちょっと今んとこなさそう。まあ、未来わかんないですよ。未来の AI わかんないですけど、今んとこの AI でこれか、この気持ちは味わえないよねってなったときに、人間って、やっぱりこういう暑さっていうのは、絶対にこう、なくしちゃいけないっていうか、なんかこう、大事にしておきたいんだなと思って、だからそれこそライブですよね。だから歌で言ったら、ライブ生での演奏っていうのかな、画面を通して歌を聴くのも面白いけど、やっぱりその場の本当に実際聴いた臨場感っていうのは、やっぱりなんかその瞬間でしたか味わえないものだったりするじゃないですか。その時、一期一会っていうか、その時でしか感じられない感じだったりするんで、ああやっぱりこうなんか僕はねテクノロジーの発展も大好きで、ずっとワンタイムではテクノロジーの発展をお話ししてるんですけど、それと同時にこう人間の泥臭さとか、人間だからこそのこう熱さみたいな部分っていうのもこう同じ平行線でどうこうなんだろうな、右手と左手じゃないけど、どういう風に持ってこうバランス感を持っていくと、まあ、融合というかね、なんか楽しいんじゃないかなと思って、片方だけでもちょっとね、なんかちょっとこう時代にそんなに背を向けてなくてもいいのにっていうところもあるし、テクノロジーばっかり言ってても ちょっとこうなんだろう、厚みが、厚さっていうかちょっと熱量が感じられなくて、なんかいまいち面白みに欠けるとかっていうのもあったりするんですよ。なんかだからそういうのをちょっとワンタイムで追ってね、こういうテクノロジーもあって人間にはこういう厚さもあってっていうような話もね、まあ、できればなと思ってるんで、だからめっちゃ楽しかったです。そう、あのコールで知らなかったけど曲なんとなく知ってると言えちゃうんですよ。夜夜夜夜曲がり角角角角角角みたいな、なんか語呂もいいしノリもいいからね、なんか言えちゃうっていうかね、できちゃうんですよね。そう、そう、そんなことがありました。さてですね、クイズのコーナー行きましょうか。忘れちゃいました。クイズ、ワンタイムトークでですね、なぞなぞコーナー、脳のエクササイズ、そしてなぞなぞコーナーを出しております。先週の問題、先週はね、アダルトなぞなぞでございましてですね、では、先週の問題の答え合わせを、参ります。アダルトね、入れる前は硬くて、出すと柔らかくなるものは何？ございます。もう一回いきますね。入れる前は硬くて、出すと柔らかくなるものは何？ってことでございますが、正解はガムでございましたね。最初は固形なのにガムは口に入れて噛んでるとどんどん柔らかくなる。不思議ですよね。不思議ですよね。正解はガムでございました。皆さんわかりましたでしょうか。さて、今週の謎謎でございます。今週はまたちょっと戻して、グイーンと戻してですね、ちょっとこう、爽やかな、小学生夏などにまた戻りたいと思います。じゃあ今週の問題いきますね。今週の問題で、四角いボールってどんなボール？もう一回いきますね。四角いボールってどんなボール？でございます。正解は来週のワンタイムトークで発表いたしますので、一週間シンキングタイムをしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、今週の話でございますが、今週のね、ワンタイムトークでは、今日のお話ということで、今、鈴木智子が一番、伝えたいこととか言いたいことっていうのをですね、話して、まあ、先ほどのね、その AI とテクノロジーと人間の熱さっていう話もね、もちろん言いたいことではあるんですけど、ちょっと一瞬だけっていうかね、ボール部分もね、この間交通事故にあってですね、突然の出来事でしたけど、まだまだ元気で、大事に至らなかったんで、まあよかったんですけど、ちょっとお知り合いのですね、息子さんがちょっとお亡くなりになった、突然亡くなりになった、まだ若い、20代の若い方だったんですけど、でそれがどうやら大好きなサウナに行って、仕事帰りにその大好きなサウナにこう行ったら、そのサウナに入ってる時に心筋梗塞というかね、心臓を発作で突然死をしてしまったということだそうなんですね。そう、の話をですね、聞いた時に本当にこう年齢関係なくですね、いつ何が起こるかっていうのは分からないもんなんだなって思うんですよ。ね、もちろんでもいつ何が起こるか分かんないけど、先がないかどうかっていうのを踏まえて生きるわけじゃないじゃないですか。やっぱりいつまでも続くもんだと思って生きていくじゃないですか。何があるか分からないけれどもね。そうだから、でもそんなどんな時でもやっぱり悔いのないようにというか、今を精一杯一生懸命ですね、生きていくっていうことが今なんか自分たちのこうなんだろうやるべきことっていうかね、生きとし生けるものっていうのがなんかそこが使命なんじゃないかなっていう気がしておりましてですね、だからこう1週間ね、あっという間でワンタイムあっという間ですねなんて言って、まあちゃんとね1週間ごとにワンタイムを喋れてるっていうね、ちょっとこうありがたい感謝で幸せなことだと思いますし、これがもし最後の放送になるかもしれないみたいな、それは分からないです。そればっかりも分からないですけど、ただ最後の放送になるかどうかと思って喋ってるわけじゃないんですよ。今別に来週も再来週もねずっと続いていくと思って喋ってるんですけど、でも何があるかっていうのは本当に分からないんで、なんか毎回このワンタイムでですね、このいつもね、今回も良かったって自分で思いながらやってるんですよ。今回もなんか出し切れたっていうね出し切れたっていうか、まあそういう風にしてね、なんかこう日常の生活の中で、あ、出し切れた、今日 今日出し切れたとかっていう感じにしてですね、眠りにつくようにねしたいなって、そういう風に生きていきたいなってちょっと思いましてですね、なんかそういう今日はちょっとそんな話をしたかったです。そうね、まあそれも含めて人生だと思いますけど、まあとにかく今できることをね、ひたむきに、誠実に、精一杯やるということがね大事なんじゃないかなと思って、今日のお話をさせていただきましたが、皆様いかが思われますでしょうか。さてですね、今日は、こんなところでございますが、冬12月の今年も残すところあと1ヶ月となりましたのでですね、悔いの残らないような、ね、風邪もひかないような、日々を過ごしてまいりましょう。ということで、また日が昇るという曲を聴いてお別れしたいと思います。じゃあありがとうございました。鈴木智和でした。
Sun.